はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。ディーンフィルムフェスティバル2024として、連続配信できているかと思いますが、今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ダンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、いつもはディギン、Amazon プライムビデオの3人なんですけど、今年もご参加ありがとうございます。
いえ、こちらこそ誘っていただいて、
はい、ありがとうございます。はい、毎年
ロンペさんの大変な季節ですね。
あ、今ね、今あの収録をと編集で大変ですみたいな時期、ね、うん、
編集地獄。
編集がね、
そんなに、ね、配信日が決まってるだけにもうそこまでに終わらせないといけないっていうのはあるかもしれない。
ね、通常の毎月やってるあれなんだよね、その。お二人とは毎月 Amazon プライムビデオのやつを2本やってるのが結構大変なんだよね、多分ね。通常の Netflix、Amazon プライムビデオ、Unext で6本やるやつは休まずだから、それプラスが多分大変なんだよね、多分ね。もうね、そこをやめようか、休もうかなって感じ。
本当にただシャッフルして入れ替わるだけっていうやり方もね、あったと思いますけど。
そうですね。
確かにね。
確かに。通常運転は通常通りやるっていう。
そうか。それを休めば、2本くらい逃げるのか。
これね、あ、そうですね。
それもいいね。なんか来年は、それも、来年やるとしたらそれも考えようかなって感じ。
確かに。
企画会議みたいなやつだ。
いやーね、ということなんですけど、まあ、去年までとはちょっと違ってね、お二人にやってもらうのは、ニギン、ネットフリックスということなんで。
ああ
。いやー、やりましたね。
やったー、ネットフリックスだ。
待望のネットフリックスだ。
だいぶね、去年揉めたというかね、文句ブーブー言ってたら、変わったって感じですけどね、なんかね。
そうですね。
まあね、ちょっとね、何でしょう、原因と思われる人の配信はこの前に終わってるはずなんで、はい、まあ、それがどういう結果に終わってるかはね、ぜひね、お二人にも配信を聞いていただければっていう感じなんですけど。
そうですね。
まあ。
とても嫌そうにしてましたからね、去年この話をされるのはね。
そう。嫌そうにされてやりますよってことなんですけど、今年、まあ聞いてもらえばわかるんですけど、あ、この結末かって感じなんで、ちょっと楽しみにしていただければと思うんですけど、また怒られるかもしれないですけどって感じです。
なるほどね。
はい。まあ、あれですね。二人でやるのは、ネットフリックスっていうのは、まあ、ネットフリックス配信映画の映画、感想をネタバレなしで話すっていう、普段はラロッカさんとやってるやつを、2人とやろうかなってとこなんですけど、まあこの3人でネットフリックス映画を話すのは初めてだっていうことですよね。
そうですね、
そうですね。
普段のレギュレーションはネットフリックスオリジナルのみなんでしたっけ？
違う、ネットフリックス配信映画だったら何でもありして、
何でもいいのか。
だから、ネットフリックスがどっかから買ってきた映画とかもありにしてるからね。だから、今年の Amazon プライムビデオ、ディギン Amazon プライムビデオと同じ方式。まあ、今年ね、僕らが普段やってる Amazon プライムビデオもね、オリジナルっていう、ところを外したんで、いろんな作品やってますけど、まあ、ネットフリックスはまた経路が違うってとこですよね。
そうですね。
まあ、そっからね、どう選ぶのかっていうところもあったと思うんですけど、 まあ、どうしようね。初めて選んでもらってどうかなっていうところなんで、まあ、それも含めて、楽しんでいただければと思いますけど、じゃあその、次にネットフリックスをですね、この3人でやってみようと思いますけど、今回は、まあ、ケンス君とナンスケ君とやるんですけど、ナンスケ君の方に選んでもらった作品で、アダム&アダムとなります。では、まずはこの作品の概要を選んでくれたナンスケ君、お願いします。
はい。未来から2022年の世界に不時着した戦闘機パイロットのアダムは12歳の自分自身と出会う。大人のアダムは子供のアダムと協力し、未来を救う重大任務に挑む。
はい、ありがとうございます。では、このネットフリックス作品の感想を、今回は自分ロンペから話してみたいと思います。このアダム&アダムは、吹き替えがありましたんで、吹き替えで見てみました。映画の冒頭で、がっつりスカイダンスってクレジットが出てるっていうところですね。で、このスカイダンスって、ミッションインポッシブルとか、まあ、スタートレックの映画のやつとか、結構、対策映画を作ってるっていう映画制作会社っていうイメージなんですけど、だからこのアダム&アダムは、スカイダンスとネットフリックスが組んで、映画を作っているし、ミッションインポッシブルはだからスカイダンスとパラマウントが組んで映画を作ってるんですね。で、ちなみにこれを収録してるのが2024年7月なんですけど、つい先日ですね、このパラマウントとスカイダンスが、会社が合併で合意したっていう報道があったんで、ちょっとまだどういうバランスの、合併になるかわかんないんですけど、今後、ちょっとこのスカイダンスの映画の作られ方は変わっていくかもしれないし、なんだったらこうやってネットフリックス、と組むこともどうなるのかなっていう感じなんですね。まあ、このね、アダム&アダムは何年か前の映画なんで、もうすでに作られてる作品ではあると思うんですけど、で、これ配信されるのは、2024年8月の予定なんですけど、この8月に、ネットフリックスで、ターミネーターのアニメ作品であるターミネーターゼロっていう作品が配信、ネットフリックスで配信になるんですけど、これってまさにそのスカイダンスとネットフリックスの作品で、アニメーションなんですけど、アニメーション制作はプロダクション IG がやるっていう作品なんですね。で、この、あれなんですよ、ターミネーターゼロ、が前に僕もてのイベントにも来てくれたアニメーション監督の工藤正史さんが監督で参加してるやつなんで、っていう意味で僕は非常に配信楽しみにしてるんですけど、ちょっと人気出てさらに続編みたいななった時にどうなるんだろうなっていうのをちょっとこの間の報道とかを見てて考えたかなっていうところですね。っていうのが、まあ、映画の内容じゃなくて、外側の話なんですけど、まあ、映画の内容の方に行くと、このアダム&アダムは、まあ、いわゆる、これもあれですね、時間移動ものっていうやつで、僕ら普段やってるディギンアマゾンプライムビデオで散々時間移動する映画の話やってきてますけど、もう、なんか説明するのも慣れてきましたけど、今回の時間移動は、タイムリープとかタイムループのような精神的な時間移動するわけじゃなくて、さらにはトラブルや事故を予測できない事態で時間移動するわけでない。意図的に、肉体的に時間移動するというですね、つまりタイムトラベルっていうジャンルだと言っていいかなって感じなんですけど、
僕の言葉の使い方を間違えてないですよ、感想での書き方が。
ね、
もう使い分けられるようになってきました。
ね、そこら辺は慣れてきましたけど、
うん、
で、その時間移動する主人公が、ライアン・レイノルズ演じるアダム。
うん、
で、まあ、映画の冒頭は、2050年から始まるんですね。で、そこから概要文にまた2022年に来る。だから、その最初に描かれた時代から28年前にやってくるんですけど、まあ、というところまでは結構なんてことないっていうか、よくあるタイムトラベルものっていう感じなんですけど、うん、まあ、まあ概要にもありましたけど、この作品の最大の特徴が、この主人公のアダムが少年時代の自分と会う。
うん、
まあ、会うどころじゃなくて、なんか、相棒みたいな感じになるっていう部分だと思います。なんか昔からいろんなそのタイムトラベルものとかタイムスリップものっていうのを僕らは物語、フィクションを見たり読んだりしていると、なんか過去の自分と遭遇するのって、なんかよくね、危険なんだという説明があると思うんですけど、だからなんかそれを避けるようにしてるっていうイメージが、あるんですけど、うんうん、なんかこの映画の場合は、まあその少年時代の自分の、まあ協力が必要になるある事情はあるんですけど、うんまあ、そこまでちょっとね、納得はしかねるっていう、ちょっと強引な理由ながら、結構一緒にですね、いることになる、協力関係になるっていうのが結構面白い要素かなと思って見てました。で、まあ、特にその、二人っていうか、過去の自分との会話のやりとりっていうか、会話の方向性とかが面白くて、特に少年アダム君の方は、その頃は学校ではそんなイケてる方じゃないっていうか、いう感じの子で、未来からやってくれる、自分が、見た目が、ライアン・レイノルズなんで、まあ、かっこいいし、すごい、ガタイもいいっていうところですよね。だから、なんか、やったーみたいな感じで、未来の俺、こんな風になるって多分思ってるんだと思うんですけど、もう、最初の方とかも、その方向の質問ばっかしてて、いつムキムキになれるのみたいなことをばっか聞いてて、すごい、そこら辺の会話の方向性が、まあ、くだらない方向に結構行くっていう感じなんですけど、この映画の監督が、ショーン・レヴィなんですけど、結構このショーン・レヴィ作品の特徴ってこういうとこなんだろうなって思いながら、この会話のやりとりとかを結構聞いてたかなっていうとこですね。結構しっかりエンタメ対策とかやる中に、小ネタとか、こういう会話の面白い要素とかの入れ方とかが、まあ、少年味っぽいなって思いながら結構見てたってところですね。で、まあ、その小ネタっていうか、会話の内容とかも、さっき言ってたその、ターミネーターっていう作品にも言及するし、おなじみ、バックトゥザフューチャーの話もするしっていうところなんですけど、もう一つ、がっつり言及される作品があって、それがスター・ウォーズ、の要素なんですけど、これはタイムトラベルについてじゃなくて、ライトセーバー的な武器が出てきたりして、
ガジェットのところ。
そう。そこで、まあ、言及されるようなところなんですけど、なんかね、それ以外にも、結構、これ途中に森みたいなところで追ってから逃げるっていう場面があるんですけど、でそこでなんかね、その追って悪い奴らが、なんか空飛ぶスケボーみたいなのに乗って追ってくるんですけど、そこがね、結構がっつり、スター・ウォーズエピソード6、ジェダイの帰還の、エンドアっていう惑星の森で、スピーダーバイクがチェイスする場面があるんですけど、結構それをやってるんですよね。ここ見ただけで、ショーン・レヴィがいかにスター・ウォーズ好きかってとこは結構わかると思うんですけど、ショーン・レヴィ、まあ、これ配信する頃には、すでに劇場公開になっているデッドプールの新作の監督なんですけど、それと、 ネットフリックスドラマのストレンジャーシングスって作品が、もうすぐ最終シーズンなんで、ストレンジャーシングスにも関わってるんで、そのデッドプールとストレンジャーシングスっていう大きな仕事の後に何を手掛けるかってとこだと思うんですけど、というのがショーン・レヴィ、おそらく大きく2つ話し合い動いていて、一つがスター・ウォーズのプロジェクトなんですね。で、だからまあ好きなスター・ウォーズできるってとこだと思うんですけど、まあ、これ実現すれば、どうやらこのアダム・アンダーナムの脚本家と再び組むってことになるらしいです。で、もう一つ動いてるのが、これも MCU の、アベンジャーズの新作なんですね。アベンジャーズの新作って、デスティン・ダニエル・クレットンが撮る予定だったんですけど、降板してしまったんで、今、新しい監督が探してるところなんですけど、その交渉されてる一人がショーン・レヴィなんですね。で、もうこれも最近話が出たばっかりですけども、一組交渉してるのがエンドゲームのルッソ兄弟っていうとこなんで、多分まあ、有力的にはこのルッソ兄弟かショーン・レヴィが今多分すごい有力な監督候補なんで、どっちかやるのかなって感じではあるんですけど、まあショーン・レヴィについてはね、その、スター・ウォーズにしても、MC にしても、まあディズニーなんですけど、どっちもすごいね、大きな仕事なんで、すごい今評価されてるんだろうなっていうのが、このショーン・レヴィかなっていうとこですね。まあ、ちょっとね、どっちが実現するかわかんないんですけど、まあ、どっちが来ても楽しみだなっていう感じですかね。はい、とりあえず僕の感想は以上になります。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では、2番手の感想はケンス君の感想をお願いします。
はい、アダム&アダムは僕も吹き替えで鑑賞しました。僕はショーン・レヴィ監督作品は今回が初めての鑑賞で、日本でも評判の良かったフォールガイも眉間だったんですけど、これはすごいとても肯定的な意味での表現なんですけど、僕はこのアダム&アダムは普通に面白かったです。映画の感想で使う面白かったっていろいろあると思うんですけど、本当に本来の意味でのドストレートな面白さで笑えて楽しくて感動できてっていう、まあ、誰にでもおすすめできるエンタメ作品だったなと思いました。まあこの作品みたいにこう狭いところに行くんじゃなくて、こう広くて大きい的をちゃんと狙うみたいな作品は素晴らしいと思うし、まあこういうそのああ楽しかったで終われる映画が定期的に見れたら嬉しいなっていう感じです。で、作品の要素で言うと、要素というかジャンルで言うと、まあ SF コメディアクション的な内容だと思うんですけど、その SF とコメディとアクションの各要素のバランスがすごく良くて、まあ、そのエンタメ作品として完成度の高い作品だなと思いました。この冒頭、映画の冒頭 の、 そのタイムトラベルはありますみたいなテロップからの、まあ、宇宙でのドッグファイトのシーンから始まるんですけど、まあ、そこがその端的にこの映画のジャンル性というか性質みたいなのを説明する描写になってると思ってて、まあ、そのタイムトラベルが出てくる話だし、まあ、ちゃんと金のかかった SF アクションをやる作品だし、まあ、ライアン・レイノルズはライアン・レイノルズだしっていう感じで、まあ、この作品の SF とかアクション、コメディの要素を、まあ、こういう感じでやりますっていうちゃんと紹介になってて、まあ、こういう作品ねって一発で分かるのがいい導入だなと思いました。で、まあ、ライアン・レイノルズの軽口ジョークとかとても効いてると思うし、まあ、そのシニカルなユーモア感覚みたいなのがちゃんと彼のキャラクターとも直結して、その彼のキャラクターの抱えてるその過去とかとも直結していて、まあちゃんとそういう表面的な要素も映画を見ていくほどにちゃんと掘り下げられていく印象もあって、すごいしっかりしてるなっていうふうに思いました。で、まあ、宇宙船がワープしたところから、まあ、もう一人の主人公側、その少年アダムの場面になるところとかも、まあ、切り替わったらそのいじめられっ子から追いかけられてる場面になるみたいな緩急も良かったし、彼がただの その映画に出てくるいじめられっ子みたいにただなよなよしててやられっぱなしなわけじゃなくて、まあ、減らず口叩くすごい勝ち気な性格っていうところもまあ面白いなと思ったんですけど、でまあさっきそのロンペさんが説明してくれたように、そこからライアン・レイノルズが演じてるおじさんアダムと出会ってっていう展開が、まあ、やっぱこの映画の面白いところだなと思うんですけど、この小さい少年アダムと、まあ、でっかくてムキムキなおっさんアダムが本当にまあ見た目にも内面的にも対照的な設定になっていると思っていて、まあ、それが、まあ、そのただのコメディのためのギャップでだけじゃなくて、ちゃんとなんかお互いの家族に対する欠落みたいな部分まで補い合うような設定になっているところが僕はすごく上手だなと思っていて、そこがすごく関係性としてどんどん見えてくるような描き方になってるんですけど、だからなんか僕は最初この2人がどういう関係になるのかなっていう部分では、最初は疑似親子的な話になるのかなと思っていたら、そこからだんだんバディ的になっていて、最終的にはまあこの同じ人間であるっていう部分がちゃんとドラマにも関わってくるみたいな描き方になっていて、すごく2人のキャラクターの対照性みたいなのがちゃんと物語に生きてくるところが感動的だなと思ったし、まあ、特にこう過去と未来の自分だからお互いの欠落がまあ理解できてしまうというか、そこがその通じ合ってしまうからこそちゃんと会話することでお互いのその欠落が乗り越えられるみたいな場面があって、そこの描き方とかすごいこの設定が生きていて素晴らしいなと思いましたし、ちゃんと未来の自分が未来と過去っていうとまあちょっとややこしいんですけど、その未来から来た自分が過去の自分を変えるっていう設定が悪役側の設定とも対照的になっていて、それがちゃんとその善と悪のその構図に対しても響いてる、そのやろうとしてることを正しい側のやろうとしてることと悪役のやろうとしてることも未来の人が過去に来てやろうとしているっていうことで対照的に設定されていて、対立の構図としても上手なその生きた設定になっているところとかもすごく作品としてこの設定のを生かした作劇になっていて、あの最後まで見て最後まで見た時の対立の構図が見えてくるところとかでもすごい感心しちゃったし、しっかりした作品だなと思って、すごい脚本的な部分でもすごく感心しました。やっぱり一つ一つのアクションもすごい質が高かったと思うし、あのちゃんとその決着のところにしっかりしたロジックがあって、本当にあのエンタメ作品としてとても楽しく見れて、まあ、僕はいつもこういう作品が見たいくらいなんですけど、やっぱ内容知らずに選ぶとなかなか当たらないレベルで質の高い作品だったかなと思って、僕はすごくあの結構満足度高くあの面白かったなっていう感じで見終わることができたなと思いました。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後は、七助君の感想と作品を選んでくれたんで選んだ理由があればお願いします。
はい、作品を選んだ理由に関しましては、そうですね、まあ、まずまあ Netflix、まあ、今回初めて選ぶという形になって、でまあ、どうしようかなとか思ってたんですけど、まあ、Amazon プライムビデオとちょっと違う選び方がしたいなとかあったんで、なんか例えば、まあ、Amazon プライムビデオって韓国映画全然ないじゃないですか、オリジナルで。だから Netflix は韓国映画いっぱいあるんで、韓国映画候補にしようかなとか思ったりとか、 あとはまあそうですよね、なんかいろいろなんかやっぱアマゾンプライムと違う点が結構いろいろあるのがなんか調べてて、僕ネットフリックスずっとは入ってなくて今回久々に入り直したんですけど、なんかその違いみたいなのを探すのもちょっと最初楽しかったんですけど、まあでもちょっとロンペさんとかが ケンスさんとかが、まあ、見てないのを選ばないといけないんで、うんうん、ただ好きなのを選ぶわけにもいかないんで、うんうん、で、一応韓国映画何個かと、あと、まあ、そのアメリカの、で、まあ、映画、アメリカのやっぱ映画とかも強かったね、出して、で、まあ、僕はちょっとこのアダム&アダムが、その中では一番選びたかったやつだったんですけど、うん、でも、ちょっとビッグ、タイトルなんで、もうロンペさん見てるかなと思ってて、
うんうん、
ちょっと無理、ダメ元でやってみたんですけど、でもまだちょっとロンペさん見てないっていうことだったんで、うん、あ、じゃあこれにしようと思って選んだんですけど、まあ選んだ理由としては、まあ、あのデッドプール&ウルヴァリンっていう映画が7月24日公開なんですけど、まあさっきロンペさんも言った通り、その監督のショーン・レヴィの、まあ、ネットフリックスオリジナルの映画っていうことで、でまあこれ話題になってたし、あのすごい見たかったんですけど、ちょっとまあその時ネットフリックス入ってなくて、でそのまま忘れてたんですけど、今回、うん、ちょうどなんかあのデッドプールも公開だし、でさっきあのロンペさんも言ってた通り、あのアベンジャーズの監督にショーン・レヴィがあの選ぶあの候補になってるっていう話とかも出てたんで、あ、じゃあちょっと今ショーン・レヴィが熱いなっていうところで選びたかったっていうところですね。でちなみにこれがあのロンペさん見てたら、あのもう一つレッド・ノーティスっていう、あのこちらはあのライアン・レイノルズが主演のやつを、あのダメだったらそっち選ぼうかなと思ってたんですけど、まあそれもやっぱデッドプールつながりで、まあ、ライアン・レイノルズの、あの、やっぱちょっと僕は今ちょっとデッドプール楽しみだなっていうモードにちょっと入ってるんで、それでまあ、ショーン・レヴィとあのライアン・レイノルズが出てる、まあデッドプール前哨戦みたいな感じで、あの、話せたらいいかなっていうので、今作を選んだって感じですね。
うん、
はい。で、まあ、本編なんですけど、まあ、僕も全体的な感想で言うと、まあ、本当にめちゃくちゃ面白い映画だったって感じで、もう、なんか SF の面白い作品、ザ面白い映画っていう感じで、すごい満足度高かったんですけど、まあ、まずあの、そのタイムトラベル設定がすごい面白いなと思ってて、で、なんか、まあ、さっきロンペさんも言ってましたけど、やっぱ主人公同士がなんか出会っちゃいけないルールみたいなのが普通のタイムトラベル映画ってなんか設定ありがちだと思うんですけど、もういきなり絡むっていうのとかも、あの、面白いですし、で、そういうのがあんま見たことなかったんで、もうそういきなり絡んでも、なんかしれっと、すっごいしれっと絡みたくないんですよね。あの、もう、あ、もうなんか、で、もう割と馴染むっていうか、もう、なぜならあの同じ人間だからなんかあのすぐ馴染むっていう感じとかもめっちゃ面白いなと思ったし、でまああとなんかそのタイムトラベル映画の例えみたいなの、あのよくこういう映画とかあると思うんですけど、例えばまあそのアベンジャーズエンドゲームの時になんかバックトゥーザフューチャーのタイムトラベル設定は映画の中の話だみたいなやり取り多分あったと思うんですけど、なんか今作ではなんかその子供アダムがあのこのタイムトラベルはマルチバースじゃないのっていう話をしてて、あの、まあ、これはだからもうエンドゲーム後の、あの、エンドゲームも定番になったから、エンドゲーム後の新しい映画の、タイムトラベル映画の、なんですかね、そのいじりというか、そういうところとかも、なんかそれに対して、あの、その大人アダムの方が、お前映画飲みすぎだよって返すんですけど、そことかね、やっぱちょっと、タイムトラベル映画の、なんか、ちょっとまた違うルール設定にしますよみたいな宣言みたいな感じになってて、なんかそこら辺も面白いなと思いましたね。で、なんか今作のなんかタイムトラベルルールは、なんか時間軸は1本だけど、なんか変更すると、なんかみんなの記憶が後から勝手に修復されるみたいな多分パターンっぽいんですけど、
うん、
なんかだから割と何しても、大丈夫みたいな感じで僕は受け取ったんですけど、だからなんか過去に何かするとなんかそのなんですかね、記憶が消えるまで消えるから、なんか敵側がなんか変えたりするとこっちもなんかあんまり認知できないみたいな感じとかね、ちょっとあんまり見たことなくて面白いなと思いましたね。
うん、
なんかでもまあ結構時間移動設定とかなんか説明聞いてるだけだとなんか複雑だなっていう感じはするんですけど、なんかでももうなんか 理解できてるわけじゃないけど、なんかよくわかんないけど、次こうなるとか全部言ってくれるんで、その、なんかすごい登場人物が全部わかりやすく、この後こうなるっていうのを言ってくれるんで、なんかすごいぐいぐい話が進んできて、なんか混乱せず結局見終えることができたんで、やっぱなんか語り口めちゃくちゃうまいんだなっていう感じはすごいしましたね。で、まあ、ケンスさんも言ってましたけど、なんかアクション描写とかもすごい見応えあったので、すごい、よかったなと思います。なんかあの戦闘兵器みたいなのが、未来戦闘兵器みたいなのがいっぱい出てくるんですけど、なんかそのガジェットとかもね、めちゃくちゃちゃんとなんかベタだけどフレッシュみたいな、あの絶妙なラインをついてる感じがして、すごい良かったなと思いますね。あのなんかライトセーバー、これライトセーバーみたいな聞いて、ライトセーバー、あ、でもライトセーバーかな、みたいな感じの、あの流れとかすごい面白いですよね。あとなんかタイムマシーンと、なんか戦闘機がなんか合体したマシーンっていうのとか、なんかすごい、なんですかね、なんか戦闘機なんですけど、なんかタイムトラベル機能もついてるみたいなやつに主人公が乗ってるんで、なんかその辺とかね、すごい、なんか、発想が中学生みたいな感じはするんですけど、なんか、その辺のね、ちょっとでも、なんていうんですかね、ケレン味みたいなのとかもね、すごい、ちゃんとデザインとかがしっかり、かっこいいデザインなんで、なんか、ちょっと、なんか、アイディアはバカっぽいのに、やっぱ見た目がすごいかっこいいから、やっぱ見れてしまうみたいなところとかが、ちょっと絶妙、バカかっこいい感じっていうか、それが本当絶妙だなって感じはしましたね。
うん、
で、まあそうですね。まああとやっぱ演者さん、主人公2人ですよね。まあ、やっぱライアン・レイノルズはやっぱり、まあやっぱこういう、なんですかね、なんかマッチョだけど、ちょっと口がうまいというか、こういう感じの役やらせるとやっぱり絶品だし、なんかその子供時代の子がもうめちゃくちゃなんか、ライアン・レイノルズのその、ちっちゃい時っていうのをなんか体現してる感じがして、なんかこの2人のなんか会話劇みたいなのが息ぴったりで、本当にここら辺もやっぱぐいぐい映画に引き込まれる要素だなと思いましたね。あとまあだからそうですね、だからその監督のショーン・レヴィは僕はフリーガイだけ監修をしてたんですけど、なんかこういう SF 的な世界観構築力と、なんかそれを分かりやすく説明する手腕とかがやっぱりめちゃくちゃ高いなと改めて思ったって感じですね。うん、でまあなんかこのでもまあなんか僕は一番強いなと思った要素は、なんかファミリー映画としてのなんか要素っていうのが一番強いなと思ってて、やっぱりなんかその家族との絆を取り戻すっていう、なんかそこのベタなファミリー映画としてのなんか魅力みたいなのが最後勝ってくるような感じがしてて、だからなんかそうですね、なんか大人アダムはなんかその母親との関係に悔いが残ってて、で、子供アダムは今母親に反抗してるみたいな設定で、で、それに対してなんか父親に対しては大人アダムはすごい怒ってる。ですけど、子供アダムはまだその父親と実はすごい一緒にいたかったから、なんか父親に対してはすごい、なんですかね、まだ、なんですかね、まあ、愛情というか、今、まだ愛情が、残ってるみたいな感じなんですけど、なんか、だから2人はその父親と母親に対してそれぞれなんか、スタンスが反対なんですけど、なんか、だから反対だから、その父親と母親への、目線っていうのがそれぞれがなんか変わってくるみたいな、この絡むことで変わってきて、最終的にそのだから家族の絆を取り戻すっていうなんかベタな方向にちゃんと話が完結していくような感じとかがですね、結構僕はめちゃくちゃ感動的だなと思って、ファミリー映画としてのなんですかね、要素みたいなのがすごいよくできてたなと思いましたね。うん、だから、家族ファミリー映画の最後のね、あのシーンとか、ラストの感動的なシーンとか、本当に素晴らしいなと思いました。そうですね。まあ、あと悪役の設定とかも、やっぱ主人公と対照的っていう 感じで、すごい、うん、なんかただただただ悪いわけじゃなくて、もともとは違ったみたいな、その時間を経つにつれて変わったみたいな感じとかが、やっぱりその主人公と対をなすというか、裏表みたいな感じにも見えるというか、そういう感じとかもすごい、うん、なんか敵の設定とかもよくできてるなと思いましたし、まあデッドプール3も多分面白いんじゃないかなと改めて思ったし、なんかまあアベンジャーズ5とかも多分、まあなんかこの手際の良さみたいなのを思うと、アベンジャーズの監督の有力候補っていうのも納得だなっていうのをすごい思いましたね。はい、僕の感想は、はい、一旦以上で、はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、そうなんだ。あんまりその、今回のタイムスリップのルール的なやつは僕もあんま説明しなかったけど、なんでしょうね。だから、ドラゴンボールあれよりは多分、バックトゥフィジャーに近いんだと思うんだよね。
う
ん、
まあそうですね。
うん、で、その、やっぱりその、ナースケ君も言ってたけど、その、うまい具合に記憶が補正されていくみたいなところが結構面白くて、だからこれ、ね、敵側も実は、そのタイムスリップを使ってるっていうところで、後半まで見ると結構わかるんだけど、その、この映画のスタート地点がどういうポイントだったっていうのが、後半にわかるんだよね。この時間のやり取りをしてる中で、映画が始まった時は果たしてどういう立ち位置だったんだってところが、結構後半で明かされて、あ、なんかそういうの面白いなっていう感じで結構見たかなってところですね、なんかね。
だからなんか、その認知できないけど、認知、でもあれはそうじゃないかっていうのをなんか後で気づくみたいな、あれとかすごいなんかうまいなと思って、なんかお話の構図なんですかね、ミステリーとしてすごいよくできてんなと思いましたけどね。
ね、こういうの全然なんでしょうね。あってもおかしくなかった設定だなとは思うんだよね。なんかね、意外となかったかもしれないなと思ってみたし、面白かったですね。そうね、あと、まあ、僕らね、結構、説明しない要素いっぱいあるんで、まあ、一つだけ言っちゃうと、その、2022年のアダムは、結構まだ、その、お父さんが亡くなったばっかりっていうところなんですよね。
あ、そうですね。
それがあって、ちょっと不安定な部分もあるっていうところなんですけど、なんか、そこら辺の、だからそこら辺、大人のアダムはそれも分かってるのかな。気持ちも分かるみたいな部分もあるしっていうところ。でも不思議なのは、なんかその、大人のアダムになっちゃうと、子供の頃持ってた、なんか、いい部分じゃないけど、何か失われてる部分もあるっていうところ。で、やっぱ子供アダムからなんか、教わる部分っていうか、思い出すみたいなところもあって、そこら辺も面白いんですよね。
あれはね、僕はめちゃくちゃうまいなと思って、なんかその、だから大人アダムが怒りで、なんか自分の記憶を、なんか怒ってることで記憶をなんかちょっと変えちゃってるんですよね、父親との。だからそこをまだ怒りにとらわれないで踏みとどまっている子供アダムっていうところがめっちゃ、それまだその怒りに濁されきってないから、でもその先、このまま怒ってたらどうなるかっていうのは子供アダムは分かってるから、その大人アダムの、それを何て言うんですか、見透かしてるっていうか、そこら辺とかがね、だから子供にしか分からないことみたいなのをちゃんと提示してるっていうのが、本当よくできてんなと思って、なんかファミリー映画として本当になんか、ここは本当すごいなと思いましたね。
なんかそこら辺は本当うまかったですね。まああとね、キャスト的にね、ライアン・レイノルズしか説明してないですけど、MCU キャストまあまあいますからね。
そう、なんか、っていうか、アメコミ映画のキャストが。
割とね、割といっぱい出てくる。
お母さんもあの人、あれですよね、なんか、前、 エレクトラ、なんだっけ、あ、なんか、あの、
そうですね、あの、MC になる前の、
前の
マーベル映画のね、
マーベルのね、うん、あの、デアデビルかな、デアデビルって言ったかな、そうそうそう、確か。
なんで、まあ、そこまで含めちゃうとね、すごいマーベル勢だみたいな感じ。
そうそうそう。
まあ、あと、その敵側も、なんだろうな、未来から来るのと過去の自分がいるっていうところで、だから、昔の自分はだから若いわけですよ。あの、そこら辺の、まあ、これまあ2年ぐらい前の作品ですけど、やっぱその時点で結構 CG の技術はすごくて、あの、キャスリン・キーナーが演じてる悪役なんですけど、やっぱしっかり若い頃のキャスリン・キーナーに見えるっていうのはですね、すごいなって、最近のここら辺の技術はやっぱすごいなっていう感じがしちゃうっていうとこですね。いや、もうわかんないよなっていう。
確かにね。なんか。
あの、別の映画の話になっちゃいますけど、あの、フィリオサの、あの映画今公開してますけど、うん、あれフィリオサって子役の子とあの、まあ、成長してからの2人演じてますけど、
うん、
そのなんでしょうね、間のあたりがどっちがどっちか分かんないっていうような表現がされてて、多分あそこら辺の CG の技術恐ろしいなっていう、
あ、なるほど、
ね、部分なんで、もうね、まあ、AI とか使ってるんでしょうけど、もう恐ろしい時代が来たなっていうのはね、この辺は思いますね、うん、ですね。若返りとかもうがっつり簡単にできるんだろうなっていうところですね、うん。
確かにね。
だからこういうね、タイムトラベルものとか、抜群にそれが発揮されるんだろうなっていう、
うん、
そうですよね。今まで頑張ってやってたところあるけど、簡単にできちゃうのかなっていう、描き方変わっていくんだろうなっていうところで。うんうん、まあね、たくさんこれ話してない要素あるんで、あ
の、そうですね、
まあ、結構話題作だったんで、当時、配信当時に見た人も多いとは思うんですけど、僕みたいにね、一度見逃しちゃうと見てないってパターンもあるんで、あの、まあ、ショーン・レヴィの新作が来るタイミングなんでね、合わせてみると、確かに、ちょっと似た要素あるのかなっていうところも、
ね、
うん、まあ、デッドボールの新作見てないですけど、あ、なんかちょっと感じる部分ではあるかなってところですね、
うん
うん。はい。そんな感じですかね。はい。
うん、
まあ、これが配信される頃には、デッドボールの新作も見てると思いますんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。
その結果も出てるかと思いますが、というところですね、はい。はい。そんなわけで、初めてネットフリックス作品話してみましたけど、ちょっとね、来年も、この座組なのかどうかわかんないですけど、ちょっとまたできたらな、とは思います、というところですね。
はい。
はい。まあ、僕ら普段は、あの、ディギン、アマゾンプライムビデオということで、アマプライが話してるんで、まあ、ちょっとそっちも聞いていただければっていうところだと思います。はい。というわけで、今回は、スペシャル版として、ディギン、ネットフリックスとして、アダム&アダムの感想を話してみました、シネマアクティブ東京支部の音声配信ディギンフィルムフェスティバル2024、次の回も聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。